それでは神教のコーナーに行きたいと思います。日本26世人と浦上キリシタンの歴史、神教、天国の希望と喜び、ずっと学んでまいりましたけれども、あと残すところ2回、終始を入れたら3回ということになってきました。今日は44、浦上音番組で8、個人のところですね。そこから読んでいきたいというふうに思います。神子さん、お願いします。
はい、198ページにあたります。44、浦上四番崩れ8、孤児院。ドロ神父と特使看護婦。浦上村民の窮状を見たドロ神父は、毎朝4キロ余りの道を薬箱を下げて大浦から浦上に通い、病人の診療投薬に従事しながら予防措置を教えて回りました。
はい、6年の4番崩れから始まった旅、その6年の旅を終えて、ついにキリスト教は自由になって浦上に帰ってきた。ところが浦上に帰ってきて、1年本当に荒れ果てた地を耕して、やっと収穫ができたと思ったら、この台風がやってき、そして赤痢が入ります。そして、この210人の患者が出るわけですけれども、死者は8人出ますが、でもそれで食い止められたのは、この実はドロ神父がこの大浦から、浦上まで4キロの甘いの道をですね、毎朝薬箱を下げてやってきて、そして病院の方々にこう、診療投薬、もちろん無料ですけれども、そうやってこう治療し、そして同時に予防措置も教えて、回ったからですね。でそれを見て、この、助けようと立ち上がった人たちがいました。
ドロ神父はただ脈を取り薬を与えるだけではなく、患者の一人一人に神の言葉を語って慰め励ましたのです。
はい、ドロ神父がしたことは単に体を治すだけではなくて、一人一人に神の言葉を語って慰めと励ましを与えました。まさに神父として体だけではなく心を、そして希望を与えていったわけですね。
この救護活動を見て心を動かされ、すぐにその案内と手伝い、患者の身の回りの世話を申し出たのが岩永真紀でした。真紀が動いたのを見ると、他にも森山松、片岡ワイ、深堀和佐という女性たちが共に立ち上がりました。
はい、このドロ神父の姿を見て、自分もそのお手伝いをしたいと思ったのが岩永真紀です。その岩永真紀が立ち上がった時に、その彼女の姿を見て、森山松、片岡ワイ、深堀和佐と、昔の方々ので名前が、真紀、松、ワイ、和佐という名前ですけれども、そういう方々がですね、旅を通過した、本当にそこで信仰を守り通した人たちですけれども、その女性たちが立ち上がって、ドロ神父のお手伝いをすることになります。そしてそれが、やがてですね、修道院のような形になって、そして、さらに個人の畑に発展していくわけです。
彼女たちは皆旅の中で迫害を受け、拷問にかけられて辛酸をなめてきた人たちでした。特使看護婦となったこの4人の娘たちは、神父から看護法を教えてもらい、恐ろしい伝染病が流行っている町々村々を回り、大勢の人を助けました。
はい、この4人の、娘たちはですね、神父から看護を教えてもらって、そして町々村々を回って、このたくさんの人を助けたわけですね。これでそのドロ神父の働きが1人ではなくて4人の助けを受けて、ぐっと大きく広がった。その結果、この浦上にすごい赤痢が襲った時、この死者が8人という数で、食い止めることができたわけです。
ドロ神父は毎夜大浦天主堂に戻りました。マキたちは家に帰ると家族に伝染させる心配があったので、どこかに合宿することにしました。その時、高木仙右門が自分の小屋を提供しました。そこで4人は共同生活を始めました。
はい、トロ神父は大浦まで、4キロの道を毎回帰ったわけですけど、毎晩帰ったわけですが、マキたち4人はですね、 まあ、家族に戻ってしまうと咳り出したので、自分たちが移ってる可能性がある。そしたら家族に伝染してしまうので、まあ、家族に帰れないということで、4人で合宿を開始したわけです。その時に、まあ、家を提供したのは田口専務門。これ家というには、まだ本当に、浦上が荒れ果てて、やっと回復したところに台風や、また病気が、こう、流行ってしまいましたので、まあ、小屋というような、そういう場所だったんですけど、彼らは、彼女たちはしかしそこで本当に喜んで、4人で共同生活を始めたわけです。まあ、これが、結果的には、まあ、修道会のような、結果的には修道会のような働きになっていったわけですね。
夜遅く合宿しているこの部屋に帰ってきても、そこには、ご座と、板の上に敷いた布団が一枚あるばかりでした。食器は茶碗がたった一つ。何か飲めるものを作って、その茶碗で娘たちは回し飲みしました。そして、心を合わせて一心に祈ったのです。神父は娘たちに医学を教えただけではなく、祈りを教え、聖書の御言葉を教えることにも力を入れました。こうして、次第に修道会の生活に近づいていきました。
はい。まあ、製品というか、本当に、まあ、五段の戸板の上に敷いた布団が一枚あるだけで、あとは茶碗が一個しかなかったようにいたのに。だからそこに、まあ、食べ物はまともにないので何か飲めるものを作って、その茶碗で4人で回し飲みをしたわけですね。でもその中で彼女たちはその、病気の人を助けただけではなくて、4人で心合わせて一心に祈り、そして、まあ、御言葉の学びをしたわけです。つまり、ドロ神父は、この人々に神の言葉を語ったわけではなくて、この4人の、この、お娘たちに祈りを教え、そして聖書を教えたわけです。ですから、看護の仕方という医学を教えると同時に、祈りを教え、聖書を教えたわけですね。その結果、この4人の生活というのは、まあ、結果的には修道会の生活に近づいていくことになったわけです。
孤児のための働き。赤痢が下火になった頃、台風が襲い、大暴風が浦上のバラックを吹き飛ばしていきました。それが片付いたと思ったら、今度は港の入り口の島々、影の島に天然痘が流行りました。病気を恐れて家族の者でさえ患者を見捨てて逃げるほどでした。村にも町にも親を疫病で奪われた孤児たちの姿がちらほら見えました。
はい。赤痢がやっと下火になった飼い主たちの、まあ、4人の、そしてドロ神父の本当にこう、この愛を持った治療対応でやっと下火になったと思ったところに台風が襲ってきます。そして大暴風が浦上のバラックを吹き飛ばします。それが片付いたと思ったら今度は港の入り口の島々ですね。そこで、今度は天然痘が入るわけですね。で、天然痘はさすがに厳しい病気なので、家族の者さえもう感情を見捨てて逃げる。助けようがない。そして一緒にいたら自分たちまでなってしまうということで、まあ家族の者さえ見捨てて逃げる。そういうふうなことから起こってきます。だからあっちの村にもこっちの町にも親をまあ、こういう疾病で病気で奪われて、結果的には孤児になってしまった者たちの姿が、ちらほらと見え始めたわけです。当時の日本には結構そういう人たちは実はいたわけですね。そして、浦上はこの辺りにですね、そういう孤児たちが出てきてしまったわけです。
天然痘の看護も収まって、浦上に帰ってきた牧の腕の中に、一人の赤ん坊が抱かれていました。名は竹と言います。天然痘で両親が死んだ孤児でした。それまで影の島にあった孤児院が閉鎖されたので連れてきたのです。
はい。天然痘の看護にも彼ら4人は出て行って積極的に看護します。助けるわけです。そしてやっと天然痘が一通り収まったところで帰ってきた時に、この岩永真紀の腕の中に赤ちゃんが抱かれていました。それは竹という子ですけども、まあ竹の両親は死んでしまった結果、孤児になってたわけですね。そして、その影の島にあった孤児院がもう閉鎖されてしまったので、天然痘の結果いろんなことが起こったので、まあその竹という子を連れて、まあ浦上に帰ってきたわけであります。
孤児は竹だけではありませんでした。当時、 日本では各地で捨て子が多くいました。長崎でも相次ぐ災難で孤児や捨て子は次々に出ていました。
はい、この村上だけではなく長崎全体においてもこの台風あるいは赤痢、それから今言った天然痘など、まあ、いろんな疾病病気が起こります。伝染病ですね。しかも台風が来てもう町が破壊されていく、そして衛生が悪くなる。ですから、まあ、親が亡くなってしまって孤児になる子、親は生きてるんだけども育てようがない、その結果せざるを得なかった捨て子、まあ、そういうことがまあいっぱいいたわけですね。ですからその岩永真紀をはじめとする4人の娘たちはその滝を引き取るだけではなくてそういう子たちも助けようと、そういうことになっていったわけですね。
森山松は津和野に流されていた時、殉教していった弟の裕次郎が臨終する時に言い残していった言葉を忘れたことはありませんでした。
はい、4人のうちの1人、森山松、彼女は津和野に流されていましたが、そこで弟の裕次郎は殉教します。その殉教している臨終の間際に裕次郎はお姉さんの松に言うわけです。
裕次郎は姉の松に手当てをしてもらいながら兄の勘三郎の手を握って最後にこう言って天に帰って言ったのです。ほら、もうじき天主様から召されることある。兄と姉は生きながらえて浦上に帰れることを思われる場合、その時にはキリシタンハットの高札は取られ、大声で祈りができるに違いなか、浦上に帰れたら一人は結婚してその子の一人は神父様にしてくれるやろう。やっぱり教理をよう知っとらんと信仰も弱かけん。子供ば泣かせなさんな。子供ば可愛がってくれよ。子供を泣かすなといった弟の言葉を思い起こしながら、松は牧や他の娘たちと相談して孤児を育てることにしました。
はい、この丸山松の弟の裕次郎は津和野でその非常に津和野の厳しい、まあ、迫害拷問ですね、数週間前お話したと思いますが、その中で殉教していくことになります。殉教する間際、お姉さんの松に手当てをしてもらいながらお兄さんの神田部の手を握って今呼んでもらっているわけですね。自分はもうすぐ天使様から召される、つまりイエス様の元にもう帰る。でもお兄さんとお姉さんはきっと生きながらえて浦上に帰れるようになる、帰れることもある場合っていうのは、まあ、帰れるよって、まあ彼は自分は召されていくときにきっとお兄さんとお姉さんは帰れる、その日が来ると信じていたわけです。これ250年間培われたその彼らの生きた信仰の継承の最後に、自分は死んでも必ず帰れると、この段階ではまだ分からなかったんですけど、まあ裕次郎は死にたわけですね。で、帰ったら必ずその時はもう、キリシタンホットの高さが取られている、キリスト教は自由になってて、バスチャンの予言通りにきっと大声で祈りができる、オラショができると、これはもう素晴らしい信仰だと思いますけれども、必ずその日が来る、必ずお兄ちゃんとお姉ちゃんは帰れる、そしてその時には大声で祈りができる、だからその時には浦上に帰って一人は結婚してその子の一人は神父様にしてくれろって、必ず神父様にしてほしいと、そして教理をきちっと学んで教えれる人になってほしいと、きちっと教理をしてないと信仰も弱いっていうことを言ったわけですね。だから神父にしてほしいと、そしてその上でもう一言、子供は泣かせなさんなって、子供は可愛がってくれよって、子供を大切にしてほしいと、子供を大事にしてほしい、可愛がってほしいってことが裕次郎の最後の遺言になったわけです。でその子供を泣かすなって言ったその弟の言葉が実は、まあ、この森山松の頃に非常に響いていて、そしてこの天然痘が流行った赤城の島に行ってその滝を連れて帰っている時、たくさんの子供たちがそれ以外にも長崎でも捨て子や孤児がいっぱいできた時に、ああこの子たちを捨てておいてはいけない、この子たちをなんとか助けてあげなきゃいけない、そう彼女は思って、他の岩永真紀や他の娘たち4人相談してですね、そして、まあ、孤児たちを引き取ってというか、まあ、この拾ってきてというんでしょうか、そして孤児たちを養おうと、それが神様が自分に与えた使命、 まあ、分かりやすく天職だと、まあ、思って個人の働きを開始したわけです。
牧や松たちは孤児を養うことが天職と考えました。ドロ神父もこのことを聞くと心の底から大喜びして、フランスでの孤児院のやり方に真似て具体的にいろいろと教え、経済的な助けもしました。
はい。まあ、ドロ神父はフランスから来ていまして、フランスではもうそういうことからはすでにあったので、まあ、そこでどういうふうにやるかを教えて、そして経済的な援助はどうしても必要ですので、そういう経済的な助けもして、まあ、個人の働きが始まったわけです。
牧たちの共同生活は初めからただの休憩所ではありませんでしたが、こうしてやがて十字会と名付けられて準修道会となります。
はい。これは修道会としてスタートしたわけではありません。彼らは特殊看護婦として、伝染病なので家族に移ってはいけないということで共同生活が始まり、大義専門が貸した小屋で生活が始まり、そこでドロ神父が医学だけではなくて聖書を教え、祈りを教え、そしてやがて影の島へ天然と入った、そちらにも助けに行って、子供がもう行くところがなくなった子供を引き取ってきて、たくさんの捨て親、そして孤児たちを見て助けることになって、その子たちを助けるようになる。そしてそれはそのまま準修道会として、まあ、十字会というふうに名付けられたわけですね。裏紙に許された困難、それは台風といって自然災害だけではなくて、この赤痢という病気、そして裏紙ではないけれども同じ長崎に隠されたこの天然痘、そういういろんな人災天災病気伝染病、家族の者さえ恐れてしまう。でもそういう困難の中があった時に彼らは落ち込んだり神様を呪ったりするのではなくて、250年間信仰を隠れながら守り、そして最後に4番崩れで激しい6年間の旅の迫害の中で、拷問の中で、それでも信仰を守って、ついに信仰の自由を勝ち取って大声でお話をできる、祈れるようになった彼らは、彼女たちは、どんなに激しい困難がやってきても、どんなに厳しい状況が訪れても、もう彼らの心はそんな困難や問題で信仰を失ったりはしませんでした。むしろその中で彼女たちはこの中にある自分のできること、そして神様が与えた命をどうしたら人々のために生かせるのか、そして神が与えた命をどうしたら助けることができるのか、それを彼女たちは考えたわけです。テロ神父も毎日毎日4キロある道を歩いて助けている。でその姿を見た岩永真紀をはじめとする森山松、片岡愛、北倉尾岩佐、女性たちは立ち上がり、そして大義専門、一人信仰を守り抜いた大義専門が自分の声を出して、そしてそこから個人の働きがこの浦上の地で起こります。人間的に言えばこうマイナス続き、神様がいたらなんでこんなことをするんだろうと普通なら考えてしまいそうな、その最悪と思える困難の中で、彼らはつぶやくのでも落胆するのでも投げ合うのでもなくて、むしろその中で神様の手となり足となって自分の人生を使い、そしてそこから修道会が生まれ、そして個人が生まれていきます。神様の働きはむしろ困難の中で生み出され、むしろ多くのマイナスと思えるところの中で神の働きというのは現れてくる、そういうことを私はこの浦上の歴史を見るときに思わされるわけであります。私たちの人生にもいろんな問題や困難をつきまといますが、そこで信仰を失うというのは本来の姿ではありません。むしろその中で信仰はますます輝いて、神様の用意したもっと大きな使命と召しを見出していくんだと思います。浦上がこれほど厳しい迫害の中を通り抜けて、そしてやっと荒れ果てた地に帰ってきて、一年かけて浦上の村をやっと少しは立て直したときに、天災が襲い、人災が襲い、病気が襲います。悪い見方をしたら悪魔が、サタンが彼らを破壊しに来たと見れるでしょう。でもそのことの中にさえ彼らは神の手を見て、そこから修道会が生まれ、準修道会が生まれ、そして個人の与えが始まりました。これから 時代はおそらく厳しくなっていくでしょう。アメリカのリーマンブラザーズの倒産以降、株価大暴落が始まり、多くの方々が予想しているように、これからの時代は明るくはない、非常に厳しい経済的な時代になっていきます。残念ながら、戦争も避けられない時代になるかもしれません。誰も望んでいませんが、そういう非常に厳しい時代になってきたときに、その厳しい状況の中で、つぶやいたり、文句を言ったり、神がいたらどうしてというのではなくて、その中に神様を見出し、その中で生かされているものとして、神の命を助け、また神の命を輝いて生きることを、この森山松也、また、森山松也、岩永真紀のように、そして、ドロ神父のように、生きていきたら素晴らしいだろうと思います。浦上のキリシタンたちの歩みっていうのは、これからを生きる私たちにとって非常に大きな道しるべであり、指針になるというふうに私には思います。今日も祈りたいと思いますけれども、私たちの人生もこれからこういう時代に入っている可能性は十分あります。非常に厳しい時代に。その中で、本当に神様の手となり、そして神様の用意した、天職と書いてありますけど、神様があなたに用意した、私に用意した本当の人生、飯と言いますけれども、その飯と使命に生きることができるように、それを心から願う方は、共に祈ってほしいというふうに思います。心からお祈りをしますので、私について、本当に私も彼の人たちのように生きたい。どんな困難な問題やってきても、その中で、神様の使命、天職、神の召しに行きたいと思われる方は、私について祈ってください。天のお父様。
天のお父様。
時代は厳しい時代になってきました。
時代は厳しい時代になってきました。
浦上のキリシタンたちが。
浦上のキリシタンたちが。
やっと帰ってきて。
やっと帰ってきて。
信仰が自由になって。
信仰が自由になって。
大声でおらしょができて。
大声でおらしょができて。
喜んでいたときに。
喜んでいたときに。
天災に。
天災に。
伝染病に。
伝染病に。
襲われました。
襲われました。
でも彼らは。
でも彼らは。
その中で。
その中で。
神の手を見つけ。
神の手を見つけ。
岩永真紀をはじめとして。
岩永真紀をはじめとして。
神様の使命に彼女たちは行きました。
神様の使命に彼女たちは行きました。
私たちも。
私たちも。
私も。
私も。
これから、
これから、
どんな困難がやってきても、
どんな困難がやってきても、
その中で、
その中で、
神様を見出し、
神様を見出し、
神の手となり、
神の手となり、
足となって、
足となって、
神様の使命を、
神様の使命を、
天職を、
天職を、
生きるものとして、
生きるものとして、
どうか導いてください。
どうか導いてください。
つぶやくのでもなく、
つぶやくのでもなく、
投げ出すのでもなく、
投げ出すのでもなく、
諦めるのでもなく、
諦めるのでもなく、
その中にあって、
その中にあって、
神の手となり、
神の手となり、
神の命を、
神の命を、
輝き出すものとして、
輝き出すものとして、
導いてください、
導いてください。
心からお願いします。
心からお願いします。
イエスキリストの御名によって、
イエスキリストの御名によって、
お祈りします。
お祈りします。
アメン、
アメン。
それではまた来週この続きを学びたいと思います。